説教、何を見ましたか。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。そして今日はウェルカム礼拝ですので、皆さんをウェルカムしたいと、歓迎したいと思います。なかなか状況が収まらないので、礼拝の後で分かっちゃうということが難しいのが続いていますけれども、それぞれ、お互いにまた神様からの歓迎を受け取って、今日も御言葉に聞いていきたいと思います。ということで、今日はですね、マタイの福音書を続けて読んでいますけれども、先週のところで一区切りになって、また新しい、場面の転換というか状況の転換が訪れます。先週までのところはイエス様が弟子たちを教えて、そして使わすところの、やり取りとかが中心だったですね。で、今日の一節のところを見てみると、イエスは12人の弟子に指図を与え終わると、そこを去り、方々の町で教え宣教された、書いてありますから、弟子たちを教えて使わして、で、また今日からのところは、ご自分がイエス様自身がまた旅をしながら福音を伝える、そういうところに入っていくわけです。その中でも今日与えられているところでは、洗礼者ヨハネの弟子たちがやってきてイエス様とやり取りをする、そこからスタートしていきます。今日のテーマは、一言で言えば、聖書の御言葉に聞くということかなと思いますけれども、ご一緒に読んでいきながら見ていきましょう。ではですね、最初に1節から6節、1節は今ちょっと読んだので、2節から6節を一緒に読んでスタートしていきたいと思います。いきなりちょっと長いんですけどね、すいませんが、どうぞ、この開いている方は一緒に読んでみてください。2節から6節をお読みしたいと思います。いきます。せーの。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来るべき方はあなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんか？イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。はい、ありがとうございます。弟子たちを使わして自分も旅立つと、最初に起きた出来事はヨハネの弟子たちがやってきたということだったんですね。で、このヨハネさんというのはどういう人かって言いますと、ご存知の方はご存知かもしれませんが、洗礼者ヨハネって呼ばれている人ですね。このマタイの福音書だと、これ別に開けなくていいですけど、3章のあたりで出てきています。この洗礼者ヨハネさんは、荒野でやってくる人たちに悔い改めてバプテスマを受けなさいって、そしてイエス様を迎える、救い主を迎える準備をしなさい、そういう働きをしてたんですよね。つまり救い主を迎える準備をさせる人、心の準備というか状況を、迎える備えをさせる人、それがこの洗礼者ヨハネという人の役割でした。ところがですね、この時ヨハネさんは捕まってたんですね。牢屋に入っていました。なんでかって言いますと、ヘロデっていう悪い王様がその頃そこにいたんですけれども、自分がやってた悪いことをね、ヨハネさんに指摘されちゃったわけです。それは、聖書に書かれてあることを許されてないですよと言われて、そこでいわゆる逆切れですよね。なんだこの野郎って言って、牢屋に入っとけってなっちゃった。それで牢屋に囚われていたのが、このヨハネさんの状況だったということです。で、そういう中で、このヨハネさんは自分の弟子たちを送って尋ねさせたって書いてありましたね。来るべき方はあなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんか？少し、持って回った言い方ですが、簡単に言うと、あなたが救い主で合ってますよねって、それともひょっとして他の人がまだ来ますかって、こういうふうに尋ねさせたということです。ヨハネさんの心境はどうだったでしょうか。これいろんな受け取り方があると思います。人によって、ヨハネもね、牢屋に入ってたから心配になっちゃったんじゃないかなって、だから、尋ねさせたんじゃないかなっていう人もあるし、私なんかはですね、弟子のためにこうしたんじゃないかなというふうに思ってます。弟子たちを送ってイエス様に直接出会わせたいって、そしてイエス様が何者か知らせたいって、そういう思いだったんじゃないかなっていうことを、ちょっと、ひねっているかもしれませんけども、私の場合はそんなふうに受け取っています。いずれにしても、 あなたが救い主なんですかっていうのが今日最初に尋ねられた質問ですね。そしてじゃあイエス様の答えは何だったでしょうか。ここが第一のポイントですね。それは4節の通り、言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。つまりあなたたちが今見ていることをそのまま言いなさい。それが答えだ。見た通りが判断できる十分な材料だって、そういうふうにイエス様は答えたということです。で、実際その後のを6見ますと分かりますように、目が見えない人が見えるようになったり、足の不自由な人が歩けるようになったり、重い皮膚病を患っている人が清くなった、これも治ったということですね。耳の聞こえない人が聞こえるようになった、死者は生き返った、貧しい人は福音を告げ知らされている。まあ、ちょっと前の8章とか9章とかで癒しのシリーズがありましたね。イエス様がこう癒す姿も一緒に見てきました。そういう起きた出来事全部自分の目で見た通り確かめてごらんって、これは全部旧約聖書で語られている救い主のことだよねって、まあ、そういうふうに言ってるわけですね。でイエス様は自分でそうだよ、言い換え、私が救い主なんだよ、こうだからね、こうだからねって言ったんじゃなくて、見たらわかるでしょって、見た通りでしょ、言われている通りでしょ、これが答えだって、まあ、そのように言ったということですね。私たちはどうでしょうか。翻って今私たちはどうでしょうか。今日ここで語られているメッセージは今日私たちにも語られていると思います。それは本当にシンプルなことですね。私たちも見て信じなさいということだと思います。私たちも見て信じなさいということだと思います。じゃあ私たちはどのようにして今見るでしょうか。それは第一に聖書の言葉を通して見るんですよね。私たちも聖書の言葉を通してイエス様に出会っていくんですよね。このことを今日最初に語られていることとして受け取ってほしいと思います。弟子のトマスという人がいました。復活の時にイエス様の復活の時に居合わせなかった人です。僕は大好きな人です。なかなかおとぼけてるなと思って可愛いなと思うんですけども、そんな失礼ですけどね。でもいなかったから、他の、ね、弟子たちがイエス様復活したんですねって言って大騒ぎしてる中で、そんなわけないだろうってトマスは思うわけですよね。そして俺はね信じないよって、もしイエス様が実際に復活してるんだったら俺の目の前に出てきて手に釘の穴開いてるはずだから刺さらせてくれたら、脇に槍刺されてるはずだから触らせてくれたら、見たら信じるし触ったら信じるよって言ったんですよね。ところがその8日後にイエス様は本当に現れて、今度はみんなの前でトマス名指しで言った。やってごらんって、いいよさあやりなさいって。そして見ないで信じるものではなくて、違った見て信じるものではなくて見ないで信じるものになりなさいってこういうふうに言ったんですよね。聖書その後続いてます。残り2節を使って、私たちにはこの聖書の言葉が与えられているということが書いてありますね。それも全部じゃないよって、イエス様の全部一挙手一投足全部書いてあるわけじゃないけれども、でもそれを通して見れるんだっていうことを言ってますね。さあ私たちもどうしてイエス様を信じたらいいですか。御言葉を通して見て信じなさい、見てあなたが確かめなさい、まあ、このことを最初に覚えたいと思います。牧師の働きをしている中で、いろんな方からですね、どうしても信じられないんですけれどもと言われることがあります。あるいはですね、私信仰が弱いんですけれどもと言われるんですけれども、まあ、そうは言われてもなと私も思いますが、答えはですねすごくシンプルですね。今日のイエス様の答えは何でしょうか。それは本当に単純なことですね。聖書を読みなさい、そこでイエス様に出会いなさい、見て信じる、それが一番ですよ。百聞は一見にしかず、まあ、不思議ですね。聖書を読むってどっちかというと聞くことかなと思うし、実際聞くことなんだけど、同時にそれは見ることでもある。そうするならばあなたは見て信じるものになるでしょう。まあ、ぜひこのことを経験していってほしいと思います。もちろん一応ね、補足をすると、そこで祈ってまた神様とのやり取りをして、そうやってこう関係が深まっていきますから、もちろん聖書を読むことだけじゃないですよ。で実際そう体験していくこと大事だけど、でもスタート地点は何ですかって、ある日朝起きたらイエス様を信じているということはないし、道歩いてたら信じたっていうこともないじゃないですか。でひょっとしたらあるかもしれないけど、その背後にはやっぱり御言葉があるんですよね。その関わりがあるんですよね。だから、どうしたらいいですか。答えは簡単ですよね。御言葉を読みなさい、御言葉に触れなさい、イエス様に出会いなさい、 このことを第一に受け取りたいと思います。さあ今度2番目はですね、2つ目のポイントは、そのようにして御言葉によって出会っていく、見ていく時のコツです。ポイント、何に注意していくといいでしょうか。7節から9節のところを読んでいきましょう。マタイ11章の7節から9節を次は読みたいと思います。ですからいきます。せーの。ヨハネの弟子たちが帰ると、イエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。はい、ありがとうございます。さあこの前のところはヨハネの弟子たちとのやりとりでしたが、今度イエス様はちょっと向き直ります。どこに向いたかというと、今度は群衆に向かったんですね。ヨハネの弟子たちとのやりとりが終わった後、今度は向き直って群衆に向けて話し始めます。群衆とはどういう人たちでしょうか。弟子たちとはちょっと違うんですね。福音書を読んでいくと、イエス様の周りには2種類の人々、まあ本当は他にもね、ユダヤ人のリーダーとかいるけど、2種類の人たちがついてきてた。1種類というかね、1グループは弟子たち、もう1グループはこの群衆だということですね。弟子たちと群衆の大きな違いは何かというと、弟子たちはイエス様を求めてついていく人でした。イエス様を求めて、イエス様についていきたいと思ってついていく人たち。群衆はどうでしたか。まあ言い方に語弊があるけど、なんとなくついていく人たちでした。つまり、あの人のところに行くと何か面白いことがあるぞ、あの人のところに行くと何かもらえるかもしれないぞ、あの人のところに行くと癒されるかもしれないぞ、あの人のところに行くといい話が聞けるみたいだぞ。まあ、だから弟子たちはイエス様そのもの、イエス様そのものについていくことが目的だったけど、群衆はイエス様のところ行くと何かいいことあるかもと思っている人たちだった。まあ、そういう違いですね。だからふんわり求めている人たちというふうに言えると思います。ふんわりイエス様を求めている人たちに、ここでイエス様は語り始めるんですね。それは真剣に求めなさいということです。本気で求めなさいということです。私たちは御言葉を通してイエス様に出会う、イエス様を見る。じゃあその時どうしたらいいですか。それはふんわりではなくて、本気でシリアスに真剣に求めなさいということなんですね。そのことをイエス様はどういうふうに語っているでしょうか。見てみましょう。まず7節のところで、ここではですね、洗礼者ヨハネの話からスタートしてますので、ヨハネを例として語っていますね。あなたたちは何を見に荒れ野に行ったんですか。風にそよぐ足ですか。荒れ野はヨハネがいたところです。あなた方は何を求めて彼のところに行こうとしたんですか。風にそよぐ足ですか。風にそよぐ足とは、風にそよぐ足です。それ以上のものでも以下のものでもない、ただ揺れている葉っぱじゃない、なんて言ったんですか、あの足です。知ってる通りのね、あのこうピンとしたあの草ですよ、あれです。あれ見に行く人はいないんですね、あんまりね。それを育ててるとか、それがこうなりわいとかでない限りは、それが目的でっていう人はあんまりいない。まあ、だから言いたいことはですね、ぼんやり行ったんですかっていうことですよね。何しに行ったか分からないで行ったんですかって、何を求めていたかもよく分かってないけど行ったんですかって、そう言ってるわけですね。私たちは求めているものあやふやで、なんとなくいいかもって思って求めるかもしれないけれども、そうじゃないということですね。あなたは求めているものをあやふやにしないで真剣に求めなさい、しっかり求めなさい。あなたは救いが必要なんではないですか。あなたは命が必要なのではないですか。あなたはキリストが、救い主が、神が必要なのではないですか。いやよくわかんないけれども、何かあるかもしれないからって足を見に行くんですか。違うでしょって、そう言ってるんですよね。はっきりと求めて、そして神様の求め、イエス様を求めなさいって、そういうふうに言ってるわけですね。二つ目は何でしょうか。二つ目は八節のところでこういうふうに言っています。では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か、 しなやかな服を着た人なら王宮にいる。まあ、しなやかな服ですから貴族が着るような服ということですよね。それは見目も麗しい、見ておおすごいなってゴージャスってなるやつですよね。まあ、あるいは、しなやかな服を着て身分の高い人ですから、あ、なんかそういうところでお知り合いになれたらすごいな、素晴らしいなって。まあ、ちょっと言い方変えるならば、世の中一般的にすごいものですよね。わあすごいってみんなが言うようなもの、世の中ですごいなすごいなって言われているものをあなたは求めていたんですかっていうことですよね。本当にそれを求めているんだったら場所が違うって言うんですよ。そう、王宮の方行きなさいよって、そっちあるからイエス様は言うんです。私たちはどうですか。なんかみんながすごいすごいって言うようなものをあっちに行ったりこっちに行ったりしながら追いかけることが望みですかって。そうじゃなかったはずではないですか。だからここに来たんでしょ。それが欲しいからここに来たんだったら場所が違う。あっちあっち王宮、あっちあっち世のもっとね、華やかなところかもしれない、みんながキラキラと見せているところかもしれない、そこを求めていったらいいんじゃないですかって、まあ、そういうふうに言ってるわけですよね。でもそれじゃないなって気づいたからここに来たんじゃないんですか。そうイエス様は語っているんですよね。さあ、そして最後は何でしょうか。では何を見に行ったのか。預言者か。そうだ、言っておくが預言者以上のものだ。預言者っていうのは神様の御言葉を預かってみんなに伝える人ですよね。あなたたちは神様の御言葉を求めてきたんじゃないか。そうだね、確かにそうですよ。そしてイエス様は付け加えて言う、それ以上のものがある。そう言うんですよ。それは何ですか。まあ、今日はちょっと長くなっちゃうので読みませんが、それはこの10節から13節のところに書いてあることですね。つまりイエス様だということですよ。ヨハネはイエス様を迎えるための準備の人ですよね。だからヨハネのことから話スタートするけれども、そうだね、君たちはヨハネを求めていった、神の言葉を求めていった、期待していった、そして今その先にあるものがある、私だ。そういうわけですよ。イエス様がついに来たんだ、救いが、イエス様の救いが来たんだ、そういうふうに言ってるわけですよね。私たちはこのヨハネの境にして、まあ、イエス様がね、救い主が来たということを今知っているわけですけれども、実際私たちは何を求めているのかということですね。それがあやふだだったりしませんか。あるいはみんながね、世の中の人たちが追い求めていて、そしてどこまでもどこまでも尽きないものではないですかって。でもそうじゃなかったはずだ。そうじゃなくてイエス様を求めているんだから、そのことを真剣にしっかりと求めなさいということですね。そしてダメ押しのような言葉があるので、そこを読みたいと思います。14、15を一緒に読んでみましょう。ですかね。14節15節いきます。せーの。あなた方が認めようとすればわかることだが、実は彼は現れるはずのエリアである。耳のある者は聞きなさい。はい、あなた方が認めようとすればわかることだって言っています。これ他の新改訳の聖書ですと、進んで受け入れるならって訳されてますね。ああ、いい訳だなって思いますけれども、あなたがもう本気でぐっと前に出て欲しいんですってそう求めるならば、あなたは受け取るって。本気で求める人は本気で神様を答えてくれる、そういうことを言ってるんですね。だから聞く耳のある人は聞きなさい。聞く耳のある人は求めている人ですよ。聞く耳のない人は求めていない人です。別に聞いても聞かなくてもいい人は聞かない人です。でも聞きたいと思っている人は聞く耳のある人ですね。その人は真剣に求めなさい、本気で求めなさい。これが今日第二に語られていることですね。でも一方で、まあ、どこか本気でということを斜めに構えてしまうところがあるかもしれない。本気で求めてみたけど違ったら格好悪いし恥ずかしいし、まあ人が人だし私は私だし、だからちょっと変に思われてもあれだからって。でも真剣に求めることを恥じる必要はないですよね。本当に求めるならば本気の神様がちゃんと答えてくださる、このことをぜひ信じて求めてほしいと思います。私ちょうどですね、一昨日ぐらいだったと思いますけれども、まあその係の中で一緒に、まあ、分かち合ったりをしている若い 先生がいるんですね。でオンラインで、まあ、その人と会話をしていたんですけれども、まあ、その中でその先生が今向き合っている課題の一つの中で、まあ、なんか最近感じることがあるんだっていうふうに言って分かち合ってくれたのが、人は本当にどん底に落ちないと変わらないっていうことを言ったんですね。なるほどと思って、でも確かにそういうところあるかもしれないなって、まあなんとかなるかもしれないって思ってるし、なんだったらこの日本ってまあ過ごしやすい、まあいろいろ不満はあるでしょういろいろあると思いますけども、でも世界的に比べてみたらね、本当に恵まれている環境の中に私たち生きている。だからなかなかまあ本当はね変わらなきゃいけなくても変わろうとしないっていうところがあったりしますよねっていう話をして、あそうだよねって、まあ、かなり少し昔の神学者キルケゴールっていう人がいますけども、キルケゴールはですね絶望っていうことをテーマで語っていた人ですね。人は絶望することが始まりなんだって、絶望して初めて救われなきゃいけないと思うんだって、そのことが必要なことなんだということを、語っていますね。確かにそういうところがあるかもしれない。私たちは、そこを打ってなければどこかかっこつけちゃうかもしれない。そして本気でもうこれしかないって思いでなかなか向き合うことができないかもしれない。イエス様のところにたくさんの癒しを求める人たちが来てました。その中でもいろんな人たちがある。その中でイエス様はほとんど答えてくださるんですよね。本当にありがたいことです。でも聖書の中でエピソードとして残るのは、その中でも本当に、まあ、強くね、神様をイエス様を求める人たちだったですね。長血の女っていう人がいました。まあ、いわゆるね、長血の女と呼ばれている人、出血の問題があって、全然それ治らないって、困ったらどうしようって。で、お医者さんたちにかかっても誰も何もしてくれない。お金ばっか取って、私全財産なくなっちゃった。最後の頼みがイエス様だったんですよね。そしてこの人の服の裾に触ったら治るかもしれないって、ユダヤ人みんなこの裾にね房をつけてるから、それですよ、イエス様はただ着てるものの端っこでも触ったら治るかもしれないって、そう思って彼女はこっそり紛れて触って、そして癒された。もうこれしかないって、他にもないって、これダメだと私もどうしようもないって、そしてイエス様のとこ来た。私たちなかなかそこまでいかないかもしれないですね。でも今日語られていることは何ですか？あなた方はどこに何を見に行ったんですか？風にそよぐ足ですか？綺麗な服着た人ですか？いや神の言葉でしょ？いやそれ以上のものでしょ？私はいる。本気であなたが求めるならば本気で答える。そのことをイエス様は語っていると思うんですね。ぜひ、私たちが今日覚えたいことは、プライドで、なんかちょっとカッコつけたりしないで、ハスに構えたりしないで、本当に心からイエス様を求めてますって、そう言って御言葉に向き合うことですね。あなたを表してください、あなたを見せてくださいって、私はあなたを求めています。このように求めていきたいと思います。さあ最後いきましょう。残る16節から19節のところをご一緒に見ていきたいと思います。いきます。せーの。今の時代を何に例えたらよいか。広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ大食館で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはその働きによって証明される。はい、ありがとうございます。ちょっと不思議な例え話みたいなことが出てきます。解釈いくつかありますけれども、まあ、こういうことですね。今の時代を何に例えたらよいかって言って例えるんです。でちなみにこれ今の時代ってね、2000年前の今の時代ですけれども、でも内容はですね、今の私たちの時代も全く同じなんです。すごい面白い例えだなと思いますけども、そう思って聞いてください。あ、これは今の私たちの時代の例えでもあるなと思って聞いてほしいと思います。それはこう例えれます。広場で歌を歌っている子どもたちだ。それはですね、わらべ歌ですよね。当時そういう歌があったということですね。こういう歌、笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。どういうことでしょうか。笛吹いたら踊ってよってことですよね。なんで踊ってくんないの、やだやだ踊ってよっていうことですよね。お葬式の歌歌ったんだからええんええんってしてっていうことですよね。なんで泣いてくんないのって、僕たちがそう歌ってんだからやってよということですね。 で、この後、ヨハネがと言ってイエス様は言うわけですね。ヨハネが来て食べ物見もしないって、彼は荒野でね、本当に断食をするようにしてその働きをしていたから。そういう人が出てくると、あいつ悪霊取りつかれてるぜって言うし、一方でイエス様が、人の子ってイエス様ですね、イエス様が来て、罪人たちと一緒に食事の席を囲んでると、見ろあいつめちゃくちゃ食ってるぜって、めちゃくちゃ飲んでるぜって、罪人の仲間だぜっていう、どうすりゃいいんだよと、中ぐらい食べたらいいのかと、中ぐらい飲めばいいのか、そういう話じゃない。要は何でもかんでも不満を持つということですね。自分たちの思っていることとちょっとでも違ったら、それはもう都合悪いから、ダメだって言うっていうことです。なんで合わせてくんないのか、なんでこっちの思い通りじゃないのか、笛吹いたでしょ踊ってよ、全式の歌歌ったでしょ悲しんでよって、そう言うっていうことです。人はそうやって不満を持つということですね。でも違うでしょって言うんですよね。あなたはそんなことに惑わされちゃいけない、知恵の正しさはそれを証明するって、あなたが見ればいいことだ、あなたが見て判断すれば良いことだということです。私たちは自分の都合に合わないと、思い通りにならないと、それはダメだって言っちゃうかもしれないけど、そんなバカなことは、このことについてはありえないですよね。だっておかしいじゃないですか。あんた救い主なんでしょって、こうやって俺のこと救ってくんなきゃダメじゃないって、やり方こっちが指定するもんでしょって、そんなわけはないっていうことですよね。どうしてあなたはこの聖書にこんなこと書いたんですかって、私の意にそぐわないこの御言葉は変えろっていうのと同じじゃないですか。そんなことあり得るわけがない。どうして神様が私たちに合わせるんですか、どうして救い主が私たちに合わせるんですか。違います、あなたが求めているのはそれではなかったはずですって、まあ、そう語っているわけですよね。ですから私たちは、まあ、繰り返しになりますけれども、自分の目で見て、そして信じる。人に決めてもらうものじゃないって、人がどうこう言ってるからじゃない、あるいは自分の心に照らし合わせて合うか合わないかでもないって、それだったら何を受け取ろうとしてるんですか、あなたを受け取ろうとしてるだけじゃないですか、むしろそれを変えたかったから求めてるんではないですかって。だから聖書に直接聞いて、そして見て判断しなさい、受け取りなさい、このことを最後受け取っていきたいと思います。いつでも聖書のことをもっと学びたいという方は私に声をかけてください、応答したいと思います。本当にここでイエス様に出会っていきたいということ、デボーションや あるいは本当に学びの中でもっと出会っていくことができるかもしれない、あるいはこの日曜日の礼拝の中で御言葉に出会っていくかもしれない、その機会を本当に大事にしていってほしいと思います。それは神様とあなたとの真剣勝負ですよ。そこで本気であなたが求めるならば、本気で主は答える、そのことを体験していっていただきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を落としたいと思います、語られている御言葉、またそれ以外でも今促されていることや感じていることがあったら、どんなことでも自由に祈ってほしいと思います。今日は全体を通して御言葉によって私たちは見て信じるということを語られてきました。その時に大事なのは本気さですね。かっこつけたりしないで、もう絶対必要だって、他のじゃダメだって分かったから来たんだって本気さが必要だし、また他の人がどうとか、あるいは自分の意にそぐうかそぐわないかとかじゃなくて、もうここに来たならば本当に真剣に、そして自分の目で評価するということをぜひしていきたいと思います。さあ、では他にも自由に祈ってください。しばらく総額に合わせて祈りましょう。 祈ります。ハレリア、愛する神様、イエス様、感謝します。あなたの皆を褒めたたえます。今日もあなたが御言葉を持って私たちに語りかけ、あなたを表してくださっていることを心から感謝いたします。また今日ここからお一人お一人が聖書を開くとき、あなたの御言葉に聞くとき、あなたが出会ってくださることを信じて感謝をいたします。私たちは心からあなたを求めます。どうぞあなたを表してください。あなたを私たちに見せてください。今日から始まる1週間の旅路もイエス様と共に歩むことができますように。またあなたを見て歩むことができますように。祝福してまた歩ませてください。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。